高山俊吉気分青信号。
こんにちは。11月の下旬に法務省は昨年までの犯罪情勢をまとめた今年の犯罪白書を公表しました。毎年何年版といって犯罪白書を公表し、犯罪情勢をまとめるということを法務省はしています。で、昨年1年間の状況を少しこう全体的に見てみたい、眺めてみたいと思います。昨年1年間に検挙された刑法犯のうち、高齢者65歳以上ですが、高齢者の割合が過去最悪の 22% になったというふうに言われています。刑法犯と言いますのは、これは刑事犯罪の中で日本の刑事法の基本である刑法に規定されている犯罪、例えば殺人とか窃盗とか、そういうものを指しますが、一番皆さんがよくご存知の犯罪は大体刑法犯です。それ以外の犯罪で皆さんがおそらくよくご承知な道路交通法というのがありますが、これは道路交通法違反、刑法犯ではありません。ひき逃げなどは道路交通法で規定されています、といったようなことがいろいろあって、刑事法の刑事法というのはたくさんあるんですけれども、その基本にある刑法犯、そのうち高齢者が占める割合が 22%、 65歳以上だけでそれだけの数字になったと言われています。で、実は刑法犯はこの17年間毎年確実に減少しています。裁判員裁判が始まった時期と今と比べても刑法犯の数は大きく減っております。裁判員裁判が適用されるのは人の命に関わるような事件が中心で、重大犯罪だけなのですけれども、それも大きく減っています。つまり全体に犯罪が減っている、平穏無事な社会になっているのかどうかは、よくそこの判断は難しいですけれど、そう簡単には言えないと思いますけれど、例えば2005年頃の刑法犯というのは日本では毎年38万人ぐらいでした。38万人。それが今は昨年の数字、今年の数字あたりでは20万ぐらいになってます。半分近くに減ってるんですね。で、ご存知のように日本の高齢者人口は年々増えています。この高齢者人口が年々増えていることと刑法犯が大きく減少しているということが、まあ、逆方向のベクトルといいますか、方向性を持っています。年々、発生している、高齢者の事故の件数そのものはほぼ横ばいなんですね。つまり犯罪事件が全体として減っているのに、高齢者の犯罪だけに限って言うとその数が横ばい、その理由は高齢者の人数が増えているからと、こういうことになるわけです。で、さて、もう少しそれを詳しく見てみますと、女性の犯罪が3分の1、男性の犯罪が3分の2ぐらいの割合になってますね。女性の方が犯罪の起こす率が少ない。で、その女性の犯罪の特徴は、そのほとんどが万引きだということですね。9割ぐらいが万引きです。男性ももちろん万引きをするのですが、万引きの犯罪を犯すのは女性が非常に多いという、この原因理由の分析もいろいろ行われてますけれども、事実はそうなっています。 それからもう一つとても重要なことは、再犯者というのは再び犯罪を犯す者という字を書きますが、つまり初犯でなく繰り返す人ですね、が刑法犯の大体半分を占めている。刑法犯の被告人、判決が言い渡された人にあなたは初めてかこれまでもやったかと聞くと、2人に1人はこれまでもやったと答えると、こういうことになります。再犯率という言葉が私たちの世界ではよく使われるんですが、再犯率というのは非常に高いのですね。これを考える刑事政策というそういう学問分野があるのですが、これは大変重要なテーマになっていまして、どうしたら犯罪を犯す人が再び犯罪を犯すということがないようにすることが可能になるのか、できるのか、そこがとても重要なテーマになっています。昨年の再犯者の数というのは10万人近くいました。20万人のうちの10万人近くが再犯者だったということになります。再犯が多く出てくる罪種、罪の種類を言いますと、例えば薬物事件などがその典型になるんですね。覚醒剤とか、あるいは麻薬、大麻とか、そういうことですけれども、再犯率が非常に高い。やはりそれは医療的な対応を考えて再び犯罪を犯さないようにするためには医学のサポートがどうしても必要なんだと、こういう議論を専門家は指摘します。で、私たちもそれはそのように感じますし、現実にそういう更生施設が日本には各地にありまして、そういうところに入所して、二度と薬物に手を出さないというようなことを指導するという、そういう訓練もしているのですけれども、なかなかそれが功を奏さない場合もある。そういうところに入所した経験を持っている人でも再犯することがあり得て、まあ、どうするかということが絶えず現場の関係者の中では問題になっています。犯罪っていうものは戦争が近づく時には少なくなるなんていう歴史を分析する人がいますし、それはまあ本当に犯罪を犯さなくなるのか、それとも犯罪を抑止するための力がそこに割けなくなって、起こってしまっている犯罪を犯罪として挙げることができなくなっているのかっていうのは、そういういろいろな議論もあります。また最近の例で言いますと、例えば今年はコロナが大変な状況ですけれども、犯罪事件は減っている中で、交通事故の死亡事故が東京など一部の都県で増えています。速度を出しすぎているのではないかなどという専門家もいますけれども、果たしてそうかどうか、なぜそういうことが起こるのかというようなことは本当に分かりにくいものです。犯罪という事象、犯罪という問題を各方面から分析するというときに、科学的な指標がなかなかこうないものですから、見方はいろいろに広がってしまうことが多い。なぜ全体として犯罪事件が減っている中で交通死亡事故が増えるのだろうということも、おそらくこれから私たちはいろいろな知恵や知見を集めて分析しなければいけないことになるでしょう。ともあれ、犯罪はもちろん少ない方がいいわけで、本当に私たちの社会が平穏無事でいるのかと、いられるにはどうしたらいいのかというところを、みんなが知恵を、本当に知恵を出し合って実現をしていきたいものだということを、改めてこの犯罪白書を前において考えます。 今日はここまでにしましょう。